それでは、使徒の働きの4章の32節から37節をお読みいたします。使徒の働きの4章32節から37節まで、新約聖書の240ページでございます。よろしいでしょうか。ではお読みいたします。さて、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてを共有していた。使徒たちは主イエスの復活を大きな力を持って証し、大きな恵みが彼ら全員の上にあった。彼らの中には一人も乏しいものがいなかった。自社や家を所有しているものは皆それを売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。その金が質に落ちて、それぞれに分け与えられたのであった。キプロス生まれのレビ人で、使徒たちにバルナバ、ヤクスと慰めの子と呼ばれていたヨセフも、所有していた畑を売り、その代金を持ってきて使徒たちの足元に置いた。以上でございます。このところから大きな恵みによってと題してですね、御言葉を語りさせていただきたいと思いますけれども、この32節のところからでございますが、35節までですけれども、初代教会の内側、初代教会の中がどのような状態であったのか、また初代教会の信仰者たちがどのような信仰生活を送っていたのかということをですね、知るために大切なことを、私たちに示しているわけでございますが、この箇所でございますけれども、2章の43節から47節と多くの部分で共通点があるわけです。例えば2章の44節ですけれども、信者となった人々は皆一つになって、46節心を一つにして宮に集まり、2章の44節45節一切のものを共有し、財産や所有物を売ってはそれぞれの必要に応じて皆に分配していた。レジュメに、その2章の御言葉が記されてある通りでございますけれども、つまり初代教会は外に向かっては御言葉を宣教し、キリストの復活を大胆に述べ伝え、それと同時に中にあっては心を一つにして全てのものを共有にしていたということですけれども、まさにこのことは31節のところで、彼ら一同が聖霊に満たされていたその証だと、そのようにも言えます。そして32節のところですが、信じた大勢の人々はと、ありますので、信じる人々がどんどんどんどんこう増し加えられていって、そして信徒が大勢になったことが分かります。ですから当然でありますけれども、信じた人々の中にはいろいろな人たちがいたことでしょう。例えば男性もいれば女性もいる、そして年齢や社会的な立場も違いが多くあったことでしょう。そして、富める人たち、お金を持っている人たちもいれば、貧しい人たちもいた、そういうこともあったはずですし、そして36節にはバルナバが出てまいりますけれども、バルナバはキプロス生まれのレビ人でとそのように書かれてありまして、言ってみれば異邦人であるわけです。ですからユダヤ人もいれば異邦人もいる、言ってみれば言葉や国籍も違う人たちも、そこにはいたことでしょう。言ってみれば初代教会というものは、ダイバーシティということが、最近よく言われておりますけれども、多様性を体現していた、そういう教会であったということがよくわかるわけです。決してですね、 まあ、なんとかファーストとか、そういうことは言わない。まあ、ユダヤ人ファーストとかですね、男性ファーストとかですね、そういうことを決して言わないで、どんなに信徒の数が多くなったとしても、心を一つにするということ、そして自分が所有しているものを自分のものとは言わないで、すべてを共有するということを皆がしっかりそのことを守っていたということなんでしょう。まあ、そういう中で誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わないで、すべてを共有していた。そのように聞きますと、あれ、これはもしかしたらクリスチャンになったらですね、自分の財産を持ってはいけないんだろうか、収入はすべて献金しなければならないのか、そう思われそうですけれども、決してそういうことではありません。またこのところを、まあ、一つのこう共産主義の、まあ、原型と考えて、まあ、こういうところから、まあ、共産主義の考え方が出てきたとかですね、そういうふうに説明する人がいたり、また共産主義とこのところを結びつけようとする人がおりますけれども、全く考え方は違います。もう本当によくわからない人がもうそういうふうに、まあ、言ってるんだろうなと、まあ、言わざるを得ないわけですけれども、そして現代においてこのような生活のあり方をですね、また教会のあり方を実践しようとする人がおりますけれども、まあおそらくうまくいかない、おそらくというかうまくいかないわけです。やっぱりもう時代も違いますし、生活スタイルとかそういうことも一切違いますし、また教会のあり方そのものも大きく変わっておりますので、それはうまくいかないということで、むしろこのところで大切なことは何かというと、私たちが持っているもの、私たちが得ているもの、それは主がすべて恵みによって与えてくださっているものなんだということを決して忘れてはならないということです。もちろん私たちが収入として得ているものは自分のものです、まあ、間違いなくその人の所有物です。ですから人の収入についてですね、他人の誰かがその使い方をあれこれ言うことはもう一切ない。例えば自分の収入についてその使用目的とかを誰かに告げる、報告する義務もまたそうしなければならないということも一切ない。それは本当にその人の所有物であって、その人が自由に使っていいわけです。それは間違いない。しかしあくまでこれは神様からの恵みなんだということを忘れてはいけないということですよね。まあ、例えばこれはもう自分が汗水垂らして稼いだお金なんだと言ってもう握りしめる、そうであってはいけないんだろうということですよね。自分のものなんだから自分の自由になるんだって言って握りしめてはいけないんだろうということです。やはり神様を信じる私たち一人一人の考え方というものは、本当に神様が今日も一日ですね、健康を与えてくださり、働く職場を神様が恵みによって与えてくださり、そのことによって私たちは元気で働くことが神様によってなされている、それによって働いている職場があるからそこで働いて収入を得ていることができる、それによって神様は収入を得なさい、また神様が飯によってそのところに私たちを使わせていてくださる、それによって私たちは 収入を得ることができている。そのようにして私たちは神様の恵みに常に心から感謝を忘れてはいけないということですよね。その中にあって私たちは自分が得ているもの、所有しているものについては恵みの良き管理者であるべきだということです。例えばお金もそうです、健康もそうです、時間もそうです。すべて神様の恵み、そしてそれを私たちは良き管理者として管理しながら用いていく。そのことを私たちは賢く管理をしながら用いていくべきだということです。そして持ち物に関しましては、神様と教会の必要があればそれを恵みの捧げ物として主に捧げていくということですよね。決して強制されたりとか、またいやいやするということではなく、また人の目を気にして行うということではなく、まさに恵みの良き管理者として、また主を愛する愛から、また主への献身の思いから、また主への感謝、また隣人を愛する愛から喜んでそれがなされていくということです。そしてそれこそが聖霊に満たされた者の信仰の姿だと、そのように言えるでしょう。その中で続きまして33節をご覧いただきたいと思いますけれども、使徒たちはユダヤ人の宗者たちから4章の18節ですが、イエスの名によって語ることも教えることも一切してはならないと命じられていたにもかかわらず、主イエスの復活を大きな力を持って証しいたしました。主イエスの復活を証ししたというのは3章の12節からペテロの説教にもありますけれども、まさに死から埋められたイエス・キリストこそが旧約聖書に予言され、すべてのユダヤ人が待ち望んだ救い主なんだということを、まあ、証しし述べ伝えたということですけれども、そしてここでの大きな力は聖霊から来ていた。そしてその力は使徒たちを励まし、その証しを有効で力強いものにしたということですけれども、それはまさに大きな恵みが彼ら全員の上にあったからだということなのでしょう。また32節にありますように、信じた大勢の人々は心と思いを一つにして、誰一人自分が所有しているものを自分のものと言わず、すべてのものを共有にしていた。これも大きな恵みが彼らの目にあったがゆえだということであり、そして彼らの中には一人も乏しいものがなかったということは、まさに大きな恵みが彼らの目にあった、大きな恵みが教会の上にあったことをある意味目に見える形で証ししていた、そのようにも言えます。まあ、言ってみれば大きな恵みが教会全体における愛として現れたということであり、それはお互いがケアすべき家族であり、大切な一人一人は兄弟姉妹なんだということを認識していたことの現れ、そのようにも言えるでしょう。まあ、そういう中で34節に、自主や家を所有している者は皆それを売り、その代金を持ってきてとありますけれども、まあ、先ほども少し申しましたが、まあ、一人一人恵みによって恵みに感じて、まあ、そのようにしたということでありますけれども、それとともに当時の社会状況なんですけれども、この使徒の時代、1世紀、紀元1世紀、その時代には いわゆる中産階級と言われている人たちは全人口の 10%、 中産階級と言われている人たちが 10% ですよ。お金持ちが 10% ではなくて、中産階級と言われている人たちが全人口の 10%、 またいわゆる上流階級と言われている人たちは全人口の 4% から、まあ、7% であった、そのように言われていたわけです。つまり今の私たちのその置かれている状況とは全く異なっていて、まあおそらく生活にはこと書かないだろうな、そのように考えられる人たちが 20% も今のいなかったということなんです、全人口の。ですから多数の人たちはその日の生活にもある意味こと書くような、そういう状況に置かれていたようであります。ですから多くの人々がある意味周りからの援助を必要としていた。その援助がなければ生活自体に本当にこう困るような、そういう中に置かれていたんだということであります。それと同時に今のように、まあ、国の福祉が充実しているわけではなかったでしょうから、やはりまあ何かこう国とか行政からの助けをまあ受けるということよりもですね、むしろ周りからの助けが人々の生活にはですねどうしても必要であったということもまあ考えることができるわけです。またクリスチャンの中には迫害を通して信仰の上にですね社会的に孤立していた人もいたようであります。ですからこの使徒の働きの4章を見る中にあって、私たちが考える以上に持ち物を売ってそれを分配する必要というものはとても大きかった、そのようにも言うことができます。またそれと同時にそのようにして持ち物を売ることによって、すべてのものを共有することによって、それが周りの人たちの良き証となって、そういう中で信仰へと導かれてくる人もまあいた可能性もあるわけです。そしてここで35節をご覧いただきたいと思いますが、使徒たちが神の言葉を大胆に語り、主イエスの復活を証しするだけではなくて、自主は家を売った代金を、まあ、使徒たちのところに持ってきたわけですけれども、その必要に応じてそれを分け与える仕事も彼らが担っておりました。まあ、ですから6章のところでは使徒たちが御言葉と祈りの奉仕に専念するために7人が選ばれて、人々への配給などはその選ばれた人たちが担うこととなったわけですけれども、まあ、こういう中で使徒たちはですね、そのように持ち物を売り払って持ってきたものを人々に分配するその奉仕、その働きも担っていて、これは自分たちの働きではないとかですね、これは他の人がすることだということではなくて、すべての働きは主から与えられた働きとして、彼らはその働きを担っていた。まさに使徒たちはそのようにして、まあ、全ての人がそうなんですけれども、それも恵みに生きていた一つの証なんだろうということでございます。まあ、そして36節のところでバルナバが出てまいります。まずキプロス生まれということで、おそらくディアスポラのユダヤ人、ディアスポラというのはこう散らされたためですね、ユダヤの地域から他の国へこう散らされていた、まあ離散していた、逃げていった、 そういう人たちがいるわけですけれども、まあ、そのようにして、ユダヤの地域から離れて、外国で暮らすことになったユダヤ人だったんだろうと、そのように考えられますが、ですから、ギリシャ文化の影響を受けた、ギリシャ文化の中で、生きていた、そういうユダヤ人であったということがわかるわけです。そしてレビ人と言われておりますけれども、レビ人は旧約聖書では祭司となる立場でありまして、本来財産を持たないそういう人たちでありましたけれども、まあ、バルナバの場合にはエルサレムの神殿で使えないそういう祭司の出であってですね、レビ人の出であって、また彼はまあ、レビ人であったとしても豊かで、そして優れた教育を受けていた、そういう人であったようであります。ですからバルナバには自分が所有するそういう畑がありました。そして彼はもともとヨセフという名でしたけれども、人たちからバルナバ、つまり慰めの子と呼ばれておりましたけれども、まさに彼は人たちからいたしますと、まあ、信仰的にですね、またそういう働きにおける、まあ、慰めの子だったんだろうと、そのように考えることができます。そしてバルナバが37節ですけれども、所有していた畑を売ってその代金を持ってきて人たちの足元に置いたと言われておりますけれども、まさにこのバルナバ自身も、そして冒頭で少し申しましたが、異邦人であった彼自身が初代教会の必要に応えていたということでありますけれども、そして彼だけではなく教会全体がそのようにしていたということが、まあ、彼の姿を見てもわかるわけです。そしてこのバルナバの行いには大切なことを私たちは知ることができます。まず一つが、キプロス生まれのバルナバも一切のものを共有する技に加わったということです。異国の出身者であったバルナバも一切のものを共有することによって、ある意味異邦人とユダヤ人のそういう壁を彼自身が恵みの技を通して打ち壊していったということである。まさに大勢の人々がそのようにして一つとされていったということであります。それと同時に、バルナバに見られるその姿は全く見返りを求めない、まさに無償の愛から出た献身という生き方であります。まさにそのことを通してバルナバ自身がキリストの体である神の教会に仕える、また愛する兄弟姉妹たちに仕えるとはどういうことなのかということを、まあ、彼自身がその姿を通して教え示している、そのようにも言えるでしょう。この教会の大勢の人々が心と思いを一つにしていたことは、神の言葉を大胆に語り、そして主イエスの復活を大きな力を持って証ししていたことと、教会の中のさまざまな人々の日々の必要に応えていたということからも明らかであります。そして心が一つにされるということは、決して自然になせれるものではないんでしょう。むしろそれは彼ら自身がまずは聖霊に満たされていたということの現れ、聖霊に満たされていたということの証であります。つまり聖霊の働きを通してこのことはなされるのであって、一人一人が教会に、聖霊に満たされる、教会全体が 聖霊に満たされる必要があるんだろうということです。そしてキリストがもたらす和解を通して一つとされている私たちもさまざまな具体的な形を通して自分たちが導かれているこの教会の中でそれを表してまいりたい、そう思わされます。教会には使徒たちのような人も必要なんです。それとともにバルナバのように自分の畑を売って貧しい人に施し、またとになって人々がパウロの改心を疑っていた時にもパウロを自分たちの仲間として喜んで迎え、パウロの異邦人への宣教を助けるようなバルナバのような人物も必要なんです。すると同時にここには名前が出てこない、一切知られることのない、まさに神様ご自身が知っていてくださることを心からそのことを喜び、そのことを覚えつつ必要に応じて分け与えられるために自分の持ち物を売って人たちの足元に置いたその他大勢のすべての人々も必要なんです。この初代教会において大きな恵みがあったことが一人も乏しい者がいなかったということによって明かしされています。それでは私たち一人一人はこの教会が聖霊に満たされていること、また大きな恵みが私たち一人一人の上にあったということ、あるんだということ、そのことを私たちはどのようにして目に見える形で表していくんでしょうか。そのことを私たち一人一人も今問われております。聖霊に満たされ、大きな恵みが教会全体の上に確かにあるんです。恵みはあるんです。間違いなくある。それを私たちがどう形にしていくか、そして一人一人が恵みに生かされ、そしてその恵みを私たち一人一人も明かししていく、そういうお互いでありたい、そう思わされます。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。大きな恵みが彼らの上にあった御言葉にございますように、確かに彼らは神様あなたご自身から大きな恵みを受けていました。そしてその恵みを人たちは大胆にキリストの復活を明かし述べ伝える、御言葉を述べ伝えることにおいてそれを表し、それと同時に人々は一切のものを共有することにより一人も乏しいものがいなかったということにおいてその恵みを目に見える形で表していました。天のお父様、私たちのうちに聖霊がいらっしゃって、私たちも聖霊の導きの中に生き、また聖霊に満たされることを私たちは願いながら生きている一人一人であります。また確かに大きな恵みが私たち一人一人に確かにあり、またこの教会全体にも大きな恵みを主は与えてくださっています。それを私たち一人一人どのような形で表していけばよろしいんでしょうか。教会全体がその大きな恵みをどう表していけばよろしいのでしょうか。主よ、 教えてくださり、導いてくださり、そしてなし得る限りをもって、また一人一人、また教会全体が恵みの良き管理者となることによって、あなたの大きな恵みを明かしすることができるように、目に見える形で明かしすることができるように、顧みと助けを与えください。語ったものは小さな取るに足らないものでありました。足らざるところぎない一人一人の地で語られた御言葉を命の御言葉として生かしてくださいますように。お委ねし、また心から感謝をして、尊いイエス・キリストの御名によりお祈りをいたします。アーメン。